で今度は司祭ということについてこう今日今考えてみるためにこの勇気良説という司祭のことを考えてみましょう。多分4人の司祭のうちで騎士の人たちにとって一番馴染みが薄いのは勇気良説司祭かなと思いますので、話してみたいんです。今回の列徳式で私が一番こう自分で得だと思ったのは、このやる中で、郷土の、その国のいろんな歴史家とか、国の歴史に触れることができたというかと、この殉教者、教会の中だけじゃなくて、教会の外の人と多くのつながりができたと、これは私の今の得だったなと思っているところです。勇気良説信さんですけど、彼が死んだ時にこういうふうに言ったというんですよ。自分には宿主がなく、すでに20年前から森の中で木の実や草を食べて生活していた。20年間を宿主も誰もいなくて、で、野山をほっつき回ってはそこら辺のものを食べて生活していたと。勇気神父は穴づる死の刑で聖なる死を遂げ、誰にも迷惑をかけなかった。この誰にも迷惑をかけなかったと。勇気は一人で死んだと。こんな風に書かれております。不思議なんですね。誰にも迷惑をかけなかったと。だって他の殉教者たちはですね、亡くなるときは首を切られるときにイエズス・マリアとか、この雲仙の殉教者みたいに聖なる聖体は賛美されるとしたまえとか、京都の殉教者みたいに手札はカタリナにパライソ天国を見なさいというパライソ天国とか、大体こんなところですよね。あるいは神は賛美せられた、あるいは全ての民を神を賛美せよ、オムネスジェンテス、ラウダーテオムネスジェンテスとか、勇気神父は私は誰にも迷惑をかけなかったと。何でしょうこれは、わかりませんでした。本当のとこ行ってすぐわからなかったんです。これ何の意味だろうかなぁと、1636年当時というのは日本にはもうほとんど神父さんいません。20人ぐらいいますけど、10名ぐらい牢にいますから、10名ぐらいが働いてて、で10名のうち6人ぐらいは東北にいて、で後のところに4名と、もう九州なんかほとんどいないと、まあ、大体こんな状況ですね。でも、どうも中国、京阪神、京都、大阪、それから和歌山、四国、この瀬戸内海近辺を一人神父がいるらしいと。まあ、名前も勇気神父って分かってると。捕まらないと。ここから、問題が発するんです。先ほど読んだ1636年のこの記事で、勇気神父は穴づる死の刑で殉教を遂げたと。で、長崎の町では大阪で勇気神父は殉教したという噂が広まっております。で、その噂を聞いて、ポルトガルの商人たちは長崎から船でマカオに帰ってマカオで伝えるんですね。で、マカオでは、勇気神父は殉教したということで、マカオで大きなお祝いを準備すると。その時にマカオにいたのがマヌエル・ディアスという神父さんなんです。で、東アジア全体の責任者で、で、この頭のいい人でしてね、で、ちょっと待ちなさいと。噂が広まってるんだったら、まだお祝いをしたらダメだと。確かめるから、確かめるまで待ちなさいと。で、もう一つはマカオの方では、1633年に、中浦ジュリアン神父さんなんかと一緒に殉教した、殉教の拷問にあった、このフェレーラ クリストファン・フェレーラというイエス会の管区長がいるんですね。日本の一番の頂上ですね、トップですね。で、この人は転んでしまったんです。で、マカオでは転んだ後、この神父はもう一度神父に戻って、そして、殉教したという噂が流れているんです。で、マヌエル・ディアスさんは、フェレーラ神父についてもはっきり知りたいと。から、ユーキ神父についてもはっきり知りたいと。二つのことを知るために、ある人を日本に使わすということをします。で、そのある人というのが、アントニオ・ネレッティという人なんですね。信者なんですけど、別にこの神父じゃないんですね。で、ネレッティのお母さんは日本人。お父さんはポルトガル人と。で、鎖国令が出たとき、鎖国で、日本人と結婚した、あるいは外国人と結婚した日本人は全部外国に、追放されると。で、外国にいる日本人は日本に帰ってこれないということがあるわけですね。で、追放された、中にネレッティがいると。で、ネレッティは日本で生まれて育ってますし、日本語をペラペラ喋ると。で、お父さんがポルトガル人でポルトガル語をペラペラ喋ると。で、オランダ語もできると。ということで、日本では長崎の奉行所で通訳、通事っていう仕事をしてたんです。だから、長崎の奉行所で自分の同じ役、場所で、こう、仕事をしてた仲間がいると。それから彼を送ったらいいと。こうして、アントニオ・ネレッティは日本にやってきます。で、昔の仲間に会うわけです。で、昔の仲間に会って、フェレーラ神父はその後どうなったかと。それから、ユーキ神父は殉教したかどうかと。これを確かめるわけです。昔の仲間の役人に、なんていう名前かわからないですけど、クローベイっていうのがいるんですね。クローベイ。クローベイさんは、フェレーラ神父が拷問を受けて、瀕死の状況にあって戻されたとき、転んできて戻されたとき、自分の家に引き取って彼を解放した。まあそういう人で、フェレーラについてはよく知ってると。で、クローベイは、フェレーラ神父はもう神父を辞めたと。で、今、役人となって、探索型っていうのをしていると。彼の仕事は神父探索型だと。神父を探索する仕事をしてました。で、一つはもうはっきり分かったわけですね。フェレーラ神父は神父に戻らなかった。もう今敵のスパイとして働いているということ。これを報告しに書くわけです。もう一つ、ユーキ神父。これについては、クローベイという人が言うんですね。ユーキ神父は大阪で捕まって、大阪の奉行所に入れられて、そして、大阪の奉行所から長崎の奉行所に問い合わせがあったと。で、長崎の奉行所が宗門奉行で、宗教に関しては全部責任があるわけですね。だから長崎に問い合わせがあって、長崎から役人が大阪に使わされたと。で、その派遣された二人のうちの一人が私でしたと、クローベイさんが言うわけです。で、クローベイは大阪の尋問も立ち会いましたと、拷問も見ましたと。で、一番最後に彼が死ぬ前に言ったのはこれでしたと。言ったのをさっき読んだ言葉です。これで、ネレッティはそれを全部報告書に書いて、で、マカオに帰ったんです。ね、マヌエル・ディアスさんにその報告書を提出しました。これで分かったわけです。で、マカオでは、ユキ神父が殉教したということでお祝いをすると。で、報告書を二人、ペレーラは帰らなかった神父を辞めたという報告書と、ユキ神父が殉教したという報告書、これを手紙にして、で、ローマのイエス会の総長に送ったんです。その手紙が残ったと。これで、ユキシンさんの細胞がわかるわけですね。皆さんの手元にこう、配ってる出してるシスタンティズアルクの中に、ユキシン文について書いております。初版を見たら、ただこれだけしか書いてないんですね。 で、4番、今4冊、4番目が出てるんですけど、4番目もまだ最後のところが書かれてないんです。というのは、4年前私は、仙台から高松に移りました。いつも新しいところ行ったら私は、まあ、その土地の歴史を勉強するということから始めます。すなわち、その土地の歴史を知らないで宣教するというのは難しいと自分で思っているから、必ず土地の歴史を勉強する。仙台にいたとき、仙台で働いた9人の神父の伝記を全部毎年一人ずつ書こうと思ったんですけど、まあ4年しかいませんでしたので、ペトロ・パシーキベはまあ、前もって分かってるとしても、4人書いて、ペトロ・パシーキベは5人だけ出して、あと4年間残ったら全部書き終わっただろうなと。高松に来てどうするかと。ちょうどその頃、徳島の古文書を読む会というのがありまして、その古文書を読む会の中で、結城家の系図っていうのを見つけた。系図っていうのを見つけた。で、しかも、その系図と一緒に、荒井家文書っていうのがあって、その荒井家文書の中に、結城神父がどのように捕まえられていったかというのが全部残ってあるんです。徳島藩の中で。これは新しい資料の発見でしたね。このためだけでも四国に来てよかったなと、もう本当に思ったんですよね。で、徳島の郷土史家たちとか、古文書の人たちと、随分知り合いになりましたね。助かったと。だから今4番出しましたけど、本当はもう一回書き直さないといけない状況にこう、来ております。相変わらず歴史がこう書き直していくわけですね。じゃあどういうことが分かったんでしょう。まず、結城神父の数字ですね。系図から分かるところでは、ちょっと疑わしいところもない気にしはらずんですけど、結城神父のおじいちゃんというのは、足利将軍義輝義明の弟だということですね。義輝は、三好朝廷、四国の三好朝廷の家臣の松永秀久から殺されてしまって、で殺された後、この岐阜の織田信長が弟の足利義明を連れて、そして京都に登ってくるという。で、その義輝が殺された時に、結城さんのおじいちゃんも殺されるというようなことがあるわけですね。で、結城さんというのは足利将軍家につながっている人と。非常にこう、出自がいいですよね。でもう一つ分かったのはですね、結城神父さんの妹に優香というのがいるんです。優香さんが。
この優香という人は、足利将軍の末裔と結婚してるんです。足利将軍家も争いが絶えずあって、兄弟同士で争ったり、いとこ同士で争ったりして、負けた人は全部いつも四国に逃げてくるんです。で、徳島の方に、阿南というところに、足利久保の館というのを作っているんです。で、今度、四国の軍勢を連れて、京都に登っていって、また、京都で争いをして、負けたらまた帰ってくると。足利久保の、まあ、徳島に住んでいる足利の将軍の末裔と結婚しているのが、結城良純さんの妹なんです。で、結城良純さんのところには、その、馬蹄蓮良子って書いてある。で、お兄さんも信者。それから、ゆか、妹も信者なんですね。で、妹の家族も、子供たちも信者なんです。で、その、足利久保の館に勤めてる奉公人たちの中に信者が多いんです。今、こういうことが分かったわけですね、長崎奉行所は。2年前なんです。分からなかったんですよ。これ今、事務所を出てきて分かっていたんで、ね、福島県の津田県公民に感謝してるんですね。長崎奉行所から役人が2人、香川県の高松にやってきます。高松には、その、結城良節の妹の由香の娘の婿が勤めてるんです。生駒家に勤めてる。 で妹と妹いうことで、長瀬奉行所はその妹と妹の、まあ、娘と娘の向こうに有機寮です。だからおじさんはどこにいるのかっていう尋ねたわけです。でその二人は、娘のとこは私は知らない、知ってたか知らないか分かりません、ね、知らない。でも兄貴は知ってるんじゃないか。つまり有機寮説の妹ゆかの長男ですね。長男また柔道家ですけど、兄貴が知ってるじゃないか。で長崎奉行所の役人を徳島に行きます。徳島に八日かけてもいるんですね。八日かけの殿様瀬名さんで昔は洗礼を受けた信者なんですけど、本格にいるんです。でそこに行ってまた重要におじさんの有機養殖神父はどこにいるのかっていうふうに断念です。でその長男は迷惑だ、もう何回もこの見聞かれてもいい加減にしてくれ、関係ないというふうに答えたんですね。ところがそのいとこがいるんですよ。まあ、ゆかっていうその奥さんの旦那さんの、兄弟の子供で新井平内っていうのがいまして、その新井平内がそのいとこの多重のそのことで言ったらいかんと、今そんなことを長崎の奉行所の役人に言ったら、この足利公方の館も、家も全部崩れてしまうと、キリシタンの選択にあって、それから引いては引きつかけ徳島のお殿様の失脚にもつながるから、それを言わないで有機寮説おじさんの行方を探すことに協力しようということを言うと、実際その新井家の中にこういう部署が全部残ったんです。だから私たちの家族です。じゃあどういうふうに協力しようとするんでしょう。大阪の奉行所と、それから和歌山の藩主と、長崎奉行所と、それから行政主さんのいとこと、この人たちがみんな一緒になって瀬戸内海の港っていう港を回るんです。陸で見つからない、だからおそらく船に乗ってるだろう。で船で江戸川を回って結局とかいろいろ乗ってるんじゃないか、船に乗ってるから瀬戸内海の港っていう港を全部くまなくこう探してある見つからない。多分奉公人が知ってるだろう。奉公人の一人を捕まえるんですね。船に乗ってる。で、この船に乗ってたんですけど、わからない。で、もう一人の奉公人がいるんじゃないか。もう一人の奉公人を捕まえるんです。わからない。そのうちに、一つの報告書が江戸の奉行所からやってまいりました。有機神父は、香川県と徳島県の境にある大阪峠で捕まったということです、ね、高松の方から大阪奉行所の方に送られたということ、これでまあ聞いてるわけですね。じゃあ誰にも迷惑をかけなかった、いっぱい迷惑をかけてるんですね。まずその奉公人の2人の1人は間違いなく徳島に行って来られまして、首を切られて死亡して、妹のゆかは何回も尋問されて、その尋問の記録も全部残っております。その妹の子供たち何回も尋問されて、ある子供は娘と、それを2人の娘は中島に流されて中津で最後に命を終えた兄弟でも有機神父は言うんです。最後誰にも迷惑をかけなかった、私は一人で山で生活し、一人で草を食べ木の実を食べて20分間生活した、実際は嘘なんです。その奉公人の船でありとあらゆるところを回ってるんです。そしたら、津軽まで行ってるんです。 誰にも迷惑かけなかったというのはどういう意味でしょう。彼が最後まで行きたかったことは何でしょう。話を東北に戻しましょう。また東北ではこういうことなんですね。5人組10人組というのが来て、庶民報奨制というのが生まれるんですね。キリシタンを捕まえたら一人の金額をあげると、神父を捕まえたら一人の金額をあげると、一人が訴えられる、5人組10人組一人が訴えられる、信者でない人が訴えるかもしれない、一人が訴えられて無業所で拷問を受けると、でキリスト教を捨てますという約束をする。でもそれで足りないんですね。出されないんです。もう一人の人を訴えている、そして釈放される、もう一人の人が捕まる、また連れてこられる、拷問を受ける、捨てる。でももう一人の人を訴えないと釈放されない。東北の教会はこうして内部から打ち崩されていきました。本当はお互い信じ合い、助け合い、愛し合う信者の共同体、教会があったんですね。でも今信者である人が一番怖い。いつ自分を訴えるかわからない。なあ、この庶民報奨制、お金を出して訴えるというこのやり方で、教会の内部から信者同士が分裂していった。そして完全に崩壊していった。東北にはキリスト教の欠片も残ってない。長崎では幸いに5人組10人組が全部信者で固められていった。で、逆にその5人組10人組を通して信者が信者の信仰を守って何百年守っていった。それが長崎と東北の大きな違いになってくるんですね。こういうのがね、陽性神父の言葉が言えるかな。陽性神父は一言言えば、それは中国、四国、京都、大阪、この教会の全部の分裂に参るということ、これを教えます。私は誰にも迷惑をつけない、私を世話した人は誰もいない、こうして死んでいく。やっぱり一人の神父の生き方というのが見えるかなって私は思いますね。私たちは卑怯なんですね。いつも人に責任をかぶせるんですよ。あいつが、あいつ、あいつが悪い。でも人の責任を全部自分に背負って、そしてあえて死を取りていこうとする、それは勇気量という神父の偉大さかなと。僕はあまり友情で信じて知らない方が多かったんじゃないかと思うんですけど、結構考える材料があるんじゃないですか。いいですけど、一つよかった。黙って人の思いを全部背負った、一言も自分の面会しない、で死んだ。無の法長分かった。友情で信じて誰にもやったから嘘を貫き通して死んでいく。少し私たちは恥ずかしい面がないでしょうかね。自分が責任を取って生きていく、この教会共同体を守るためにどんなことが自分の責任を感じていける、こういう方をこう全うしている必要がないでしょうかね。
20数年前、私は大分の市長さんにいました。その時、バスに乗ってましたら、バスの中で、26ページにいますね、から、この木、市長さんに出会ったんです。いくつか、なんか、僕が書いてました。で、なんとなく、市長さんの人を、なんで応援したのか、よくわからなかったのか。で、なんか、歯切れが悪いなと。持ってましたら、後から26ページ1年間で行ったら、ご生体の破片のある、ものが今、10巻の並べてみて 念館に残されております。あの時、大分の坂の石というところから壺に入れてそれを世界してたと思うんですね。で、大分から持っていくということで気が咎めてたか市長さんに知られたくなかったか言わなかったんです。おそらくその時持っていってたんだろう。大分のそこのところで壺の中に固定体の残ったのがいっぱい残ったんです。すなわち主さんたちは今日一旦の共同体を訪問した時にこういう形で固定体をしては固定体を残していったわけです。信者さんたちはその固定体をこう宗教徒にこう少しずつこう送っていった、病人たちに配っていった。主さんたちがほんまにこんなにたくさんミサがないわけですから、そのミサの時をものすごく大事にして心待ちにしてる。そこで言ってたら、主さんのいなくて固定体が、ある。で週に1回固定体を出してこうして礼拝をしていく、その前で霊的特徴をしていく、そういうようなことをしながら教会を守っていったということを私たちに分かわせるんですね。有馬にはとその米沢のところにも母性体の組っていうのがあるんです。母性体の組っていうのはその母性体をきれいに保つようにもという、それから洗礼御霊の準備をきちんとするようにというような役目を担ってきたと思うんですね。島原の段の時に島原の花原城で見つかったのは旗ですね。島原の乱の時に持ってたキリシタンたちの旗は固定体なんです。固定体。雲仙で殉教者たちは最後に至聖なる聖体にまつ主イエス賛美せられさせたまいって最後に召し上げるんです。すなわちミサが少なくミサがないからこそ固定体を大事にした、固定体が教会の中心であるということを感じ取って生きた、考え方があると思いますね。主さんがいてミサがあるのは当然だという時代じゃない。主さんがいなくて固定体が、固定体こそ教会を一致させる要なんだということを分かった、これがキリストの時代だったんじゃないかなと。で今は主さんがいて日曜のミサが当然のようにある時代に来てて、その何か制裁そのままでいいな、固定体を受けてもそれを通して私たちが一つになるなんていう気持ちが全然生まれてこないという理由があるんじゃないかなということを考えてくれております。固定体を目の前にしてですね、400年前の信者だったら打ち震えるような喜びでそれを見たと思うんですよ。めったにできなかった。今そんなことを考えながら今からの皆様を考えてくださいます。400年前の信者はどんなに待ち歩いて御座がある日を待っていたか、でその御座がある日は彼らにとってはもう最高の喜びであったということ、こんなことを私たちに思い起こさせてくれております。いつの間にか私たちは慣れてしまって何の反応も何の受け触れるようにもなくない、ただ形だけに交換して、形だけで帰っていく、そういう信仰生活を繰り返しているかもしれません。400年前の新教会というのは最も私に考えさせてくれております。だからこそ長崎の信者たちはパワーでいつ帰ってくるか、帰ってくるかも、その日には母性体、その日には許しが、これを待ち伸ばしたらですね、間違った。これを終わる前に、最後にもう一つの話をします。1614年に、1月に、国語の禁教令というのがされまして、それが当時に伝えられて、さらに、長崎で伝えられる3月ぐらいに長崎の その災害が生まれます。畑の町は困難に陥ります。ちょうどその前に畑の市長さんが亡くなってしまうということで、まさに困難です。長崎の教会では、コアラントーレ40時間祈祷というのがあります。長崎の教会でここで40時間祈祷、コアラントーレ次のところの教会で40時間祈祷、そこから長崎の町で必ずどの時間も神聖体を献辞して、その前で信者が祈ると、それは欠かさないように、死んじゃうと朝の晩も朝の昼も夜の晩も祈りが続けられると。最後6月の御聖体の祝日の前に長崎の教会全体から聖体行列が出されます。それが全部大司教の制度、長崎県庁の昔県庁の前にできた、その中で、その仕事制度で生態を一つにして、そして長崎の信者全体が白の日に備えると祈りをするわけですね。で、ほんまなく神官たちが全部、出土員が全部渡れます。神官たちは全部結集されて、マニラかマカオに船に乗られて全部流されていきます。信者たちは流されていく信者たちを全部見送ります。もう一人に400年までできるわけですよね。それからキリスト教迫害を切ってされます。先ほどの話に戻ります。最後にやった信者たちの信者たちの行為は生体、生体奴隷としてみんなで生体を礼拝します。でそれが終わって迫害が始まり、そして地下に潜り、教会の姿に変わっていきます。ご聖体が大変で、その中でこうやって考えていきますと、隠れた信者たちがどれほどご聖体が欲しかったか、どれほどご聖体を求めたか、わかるんですよ。わかるんですよ。私たち、今の私たちは本当にこう慣れてしまって、何とはなきにキリストの体のってことですけど、キリストはいるんですよ、これはキリストの体なんですよっていう信仰を持ってるかどうかということですよね。キリストの体ってアーメンっていうのは、はい、信じますっていう意味です。アーメン、何が信じるでしょう。このイエスという方は十字架につけられて人々のために死んだ、全部を捧げたという意味を信じます。アーメンということへのことを通して、私も人のために命を捧げる生き方をしたいということなんですよね。でこの御堂から出ている人に、私は今日人のために生きるということを誓いをかけました。キリストを受けた私は今人のために生きる、こういう生活をしたいんだということを表したから、イサの前に行けなさい、主の平和の道に行きましょう、主の平和の道に、他の人にあなたの喜びを持っていきなさい、他の人の必要に応えなさいという意味なんですよ。ご聖体というのはこういう意味なんです。